山中さおです。
くすべしんやです。
ようこです。
ちょっと前に俺の大好きなワイドなショーで、
はい、
話題になってて、俺は前からこのことについて思ってたことがたまたま一致したので、う
ん、
ちょっと二人にも意見を聞きたいんだけど、
何ですか？
それは新幹線車内で、
はい、
食べるものから発する匂いについてっていうもので、
うん、
これは具体的にね、
うん、
大阪の新幹線口の中に、
うん、
有名なさ551っていう豚まん、
ありますよ、有名な、ね、うん、大阪にしかないですからね。
そうそうそう。でそれが新幹線口にもあるから、
うん、
結構ちょっとした行列ができるぐらいなんだけど、
うん、
まあもう俺も買ったりしたこともあるのね、
うん、
そしたら、
うん、
なんていうの、改札くぐった駅構内で売ってるのに、
うん、
新幹線車内で食べないでくださいって書いてあるの、
ね、ああそう
なんだ。へえ、そう、知らんかった。
だけど
お店が、
お店が、
あ、
お店がって書いたの。だけどこれはなんていうか、私は言いましたからね、あとは自己責任ですよ。私は新幹線で食べないでくださいって書いてますよね、だから悪くないっていうことで、
うん、
絶対新幹線で食い決まったね、もうそ、うん、
そうだね、
どう考えたって、
うん、で食べたいから買うわけやもんな、
だし、
うん、
基本まあじゃあ待合室で食うとしても待合室も人がびっしりいますから、
いますよ、
まあ、要するに、まあ、一緒ですよ別に、
うん、
でまあまあ、ほんでね、その新幹線車内でこの豚まん、551の豚まんが、まあ、結構ニンニクっぽい匂いがするわけないのって、それがありかなしかっていうことを話題になってて、うん、俺は完全ありだと思って
る
のね、
食べるの、
食べるの
あり、うんうん、
どうですか？
あ、
なるほどね、ものによりますかね、うん、あ、ごめんなさい、ものによるか
な、どういうこと、なんか私だったらどうするってこと、うん、
この新幹線で割と匂いが強いものを食べるのが、
うんうん、
ありかなしかっていうこの意見、
うん、例えば、うん、私は食べないけど、
うん、
食べる人がいてもなんなのふざけんなとは思わないって感じかな、
うん、なんでですか、
なんでですか、
うん、
なんかやっぱ私はそういう風に思われたら嫌だから、そのぐらいちょっと我慢するけど、
うん、
でもやっぱり、まあ、自由を尊重し合おうかなって思う、うん、まあまあ
ね、一応ね、
どうですか深夜は。
いや僕はちょっと食べないですかね。
なんで、うん、なんで
食べないをチョイスしますね。
なんで、うん、なんか私ちょっとそれ知らないからちょっと分かんないんだけど、
いや結構な匂いするんですよ、あの豚まん。
まあそうだね、豚まんまあまあ匂いするかも、ね、
イメージはマクドナルドぐらい、車内でマクドナルドを食べる時の匂いぐらいの匂いの強さ、
はい、
ここで、はい、引っかかりました。俺のこの罠に、
何ですか、
あ、罠に引っかかったよ。ここで問題ですよ。何
だから結局ね、俺が何が言いたいかというとね、
あ、引っかかっちゃった、
まず車内販売で弁当を売ってるの。
あ、そうですね、新幹線
ってことは、うん、無臭の弁当ってないわけよ、
うん
うんうん、
で音のように、
うん、
何デシベルみたいなさ、匂いの測る、うん、ものが当然ないじゃない。
ないないない。
いや、世の中には存在するんだろうけど、
うん、
それを持ち歩いて新幹線乗ってる人はいないわけじゃない。
う
ん、
そうですよ。
で結局なんていうか、車内販売をやってるってことは、
うん、
匂いが発するものをもう、
うん、
なんて食べていいルールがもう
あるんですよ。
で、だって駅弁っていう言葉があるわけですから。
ありますし。
で、なおかつもう一個言いたいのは、
うん、
これはね、ちょっとややこしいのね。
うん、
俺はへりくつを言ってるんであって、
うん、
俺もマックのポテトの匂いがしてくるのと、
うん、
この豚まんだったら豚まんの方が嫌なん。
あ、そうなんだ。
なるほど。
だけど多分この豚まんはそうって書かれてるけど、マックは書かれてないんだ、社内食べないでくださいって。
そうですね、
なんとなくあれ共通してみんながいい匂いっていうようなポテトの匂いって、
そうですね、
苦手っていう人も絶対いるんだろうけど、
うん、
少数派じゃない、
うんうん、そうだ
ね。でもニンニク的なものとかってのはどうしても、まあ、
匂いがちょっときつい
ものじゃない。だからマックが許されてる、で駅弁が許されてて、
うん、
あと香水はってことになってくるわけ
です。そうだよね。
そうな
の。もっと言うとコーヒーはとかね。
あ、そうなの、うん、
コーヒーも売ってるからね、車内販売。
ビールもな、
ビールもだ。僕お酒飲まないんで、うん、酒の匂いとかね。だか
うちのメンバーはもうコーヒーとビール飲むんで地獄ですよ、匂いがもう地獄。
もう一番もう匂いマックスみたいな。
おじさんの地獄の匂いですよ。も
うなんかその結論は、うん、なんてことなんですか。サークは何。
あ、俺はだから 豚まん自分が食べてない時に豚まん匂いしてくるのは不快だなと思うけど、うん、でもしょうがないと思う、お互い様、
まあ、だから共有するスペースだからでしょ、うんうんうん、もう、
まあ、というか要するに社内販売やってる以上は、
うん、匂いレベルなんかじゃないということ、ね、
であのいやもちろんさとはいえ、
うん、
明らかに草屋の干物とか
そうですね、
そういう爆弾的なものもうテロリスト的な
オランダかなんかどっかのやつそうそうめっちゃ缶詰めっちゃ臭いです
あれね
かそれわざとだよね その人
ね、なんだっけもう一度なんだっけシュールストレミング
そんなんでそんなんです名前そんなん
です、うん、ストレミングとか名前なんかちょっと言えてないね今
魚の草って
そうそうそうあのイワシのそうそうそうあの本当に爆弾的なやつも開けたらもうね大騒ぎでパニック、うん、マジで
一瞬騒ぎそれも別に OK でしょ
いやそれはダメそれはダメ
なんでダメだ
いやいや違う沢さん中でねいや最悪いやルールとしてないから
いやいやでも、
うん、でも
いやちょっと待って豚まんとあのその草屋の干物とかシュールストレーミングは一緒じゃないと思うやっぱそれは
ああなるほどなるほど、うん、なるほどね
あのやっぱり
そこは別
それ超好きな人は別に臭くないんじゃないの
でもそれってあのさあバラエティ番組で罰ゲームになるようなやつだからもうあの、まあ、防護服みたいな人近寄ってくるような爆弾みたいな
もうこんだけ面白いってことはやばいから
ねやばいやばいそれはあのだってあの美味しいっていうのじゃなくてこんな臭いもんが世界にあるんだっていうあのそういうびっくり人間大集合みたいなこういう扱いだからそれはやっぱり豚まんさすがに豚まん的にいや俺たちそこまでじゃねえだろ
大阪で怒ってますからね
行列できとうね人気あってシュールストレミングは行列できないでしょ絶対駅で、ね
まあ、そこはちょっと、うん、まあ行き過ぎた 例ですよね
だからそれはダメだと思うけど、うん、言ったって豚まんとか肉まんとか、うん、マックは常識の範囲だと思うんだよ駅で売ってんだから、
う
ん、
そうですね、
まあ、売ってるって、うん、あそのじゃあそのワイドなショーではどういうふうに言ってたの、う
ん、あそれ覚えてない
え何
あ どう言ってたかなでも別にあのこれはすごくあの 熱いトークあったわけじゃなくて
ああ
の俺ベロンベロンで見てるからあんまり覚えてないんだけど、う
ん、まあでもこういう事実はあるんだねじゃあそのコーナーで売ってるのに食べないでくださいって書いてあって
食べないでくださいっていうのはそのテレビで言ってなかったけど俺は何回も買ったことあって
あ
最初びっくりしたんだよ社内では食べないでくださいって書いてあるから
いや俺知らなかった俺その事実知らなかった
どこで食べるんだっていうかで俺はもちろん無視して社内で食べたんだけどあ、違うわあれかもしれないくくるかもたこ焼きの
はい
くくるだよって合ってる、
うん、
大阪のそれも
駅中
にあるたこ焼き屋さんに、うんうん、
の箱に
書いてあったのかもしれない
なるほど
食べちゃダメなのそれも
でも食べましたよ俺は
それもなんか匂いがきつい
たこ焼きやから
そうだと思うのね、そう
すのねそんなのこと言ったら何も食べれなくなっちゃう、
ね、だからそれはたこ焼き屋が言いましたから僕
そう逃げるため
そう あとはそっちのトラブルがあっても
勝手でしょ
ってうちは責任負いませんよっていうことだと思うんだけど
う
ん、うん、いやいや絶対食べるでしょ
えじゃあ沢君はその肉まんも食べる、
うん、食べる食べる、
うんうん、私と志願君一応食べないって言ったじゃん
だから僕は、うん、僕はだから食べたい時は、うん、もうだから その前で食べるかなパクパク
ってあじゃあ一応気にしてるってことなんだちゃんと迷惑かけま
い。陽子さんと一緒ですね。自分別にもう、うん、例えば隣の人がたまたま肉まん食べ始めたとか、うん、あのフライドポテト、うん、あのポテト頼み、うん、食べ始めたら、もうあ今日はついてなかったなって思う。
あそうなんだ。うん、俺は一口食んねえかなと
思って。出ましたね。ハイエナみたいに。
そう一口食んねえかなマック。一口食いや
ー、うん、でもだからやっぱり沢くんの席の近くの人が食べ始めても何とも思わないってことだよね。その
なん。なんとも思ったとしても、
うんうん、
まあ別にそれはあのお互い様
そうだよね、
うん、
そこは一緒なんだよやっぱ、
う
ん、
一緒ですね、
うん、
そうそうそう、うん、
だけどうん、うん、そうだね、
うん、
だからそのやっぱ気にするそれを食べるのかどうかっていう話ですよね、うんうん、エチケットとしてってい
ういやでもシュールストレミングはダメですよ
ダメですね、
うん、ペンネームコロコロ、
はい
私は高校1年生の女です、
うん、
高校1年生の女の子がこのおじさんのポッドキャスト聞いてくれてんだね
すごいね
そう、
高校生になると周りにもファッションに気を使っている人が多いのですが、
うん
私は自分がどんな服を着ればいいのか分かりません、
はい、
自分がしたいのは 古着でまとめた少しルーズな雰囲気のファッションです、
うん、
しかしそのファッションは似合っていなかったので、
うん、
ネットで自分の顔や体型で似合う服の系統を調べてみると、
うん、
高級感のあるエレガントな服という全く興味がなかった系統だと判明しましたまあこのネットでのなんかそういうサイトソフトわかんないけど、うん、アプリなんか、うん、似合う服と着たい服どちらを着ればいいでしょうか、
うん、
着たい服と似合う服が一致している澤さんは着たい服と似合う服が一致しているように見えますが、
うん、
何か気をつけていることはあるのでしょうかっていうことだけど、俺はあのもともと高校1年生、
うん、
ここからね、16だとしたら26、36だから20年は、
うん、
着たい服を着ればいいと思う、
うん、
あの似合う服とかどうでもよくて、
うん、
で俺は、
うん、
本当に人が二度見するね、
うん、
どこで売ってんのそれって変な T シャツ作るのが好きだったのに、さすがに、
うん、
なんかこうやっぱもう48になって、
うん、
ちょっとなんか似合わないというか痛々しいなっていう感じで、
うんうんうん、
やっぱ痛々しいのはまずいと思って、
うん、
割と最近はあのだから似合う服を着るようになったっていうのは自分の好きなものの中で、
うん、
好きなジャンルの中であの年齢にそがうものを選ぶようにこうちょっと変えて聞いたのね、
うん
うんうん、どうですかこの話は。
いや同じ意見ですね、全く。もう自分の着たいものを
着たい、若い時はね、
たとえ誰に似合ってないとか言われようが、
うんうん、
それいや自分が気に入ってればね、
そうだね、
いいと思いますよ。それは
自分で似合ってなかったのでってすごいこう冷静な判断なん
で、ちょっと俯瞰で見れてます
よね。そうだね、でも自分で似合ってないなと思ったってことは好きじゃないってことなんだと思うな、その服が。
ああ、そういうこと。
なるほどね、
うん、好きな服を着て他人が似合ってないなんてもう知るかって感じじゃん、そんな。
そうだね、
他人の意見なんかどうでもよくて、
そうだね、
自分がしっくりくるか、
うん、
だから
着たい、ね、
しっくり来ない服は着なきゃいいし、
うん、
だからジャンルから入るんじゃなくて自分の好きなものを選べばいいんじゃないかな。
そうだよね、
本
来、
うん、
なんか面白いね、なんかこうどっちをあの似合う服と着たい服どちらを着ればいいのでしょうかって素直ここで言ったらもうそれは答えになっちゃうんだね。じゃあでもここでは3人とも着たい服を着なさいよっていう。
そうですよ、うん
うん、
それでいいんですよ、
うん、だけどおじさんになったらやっぱ変わってきたから。
そうですね、
あのやっぱ俺その水玉のカーディガンとか好きだったんだけど、さすがにやべえなと思って着てないのね今、水玉のカーディガンとか。
そうなんだ、
うん、ちょっとそういう少し考え出したけど、なんか真鍋くんとかね、なんか八分丈のパンツとか履いてて、
うん、
もう痛々しいなって常々思ってるからこう
すね毛が出るのどう思いますか。
男子の
、うん、あのハーフパンツ、ようこさんどう思います。夏場の、まあ、特に夏場ですよね。
なんかね、似合ってればその関係ないんだけど感が出てれば私は何でも OK かなと思う。
いや俺は大嫌いだね。
沢さんの半パンなんか見たことないな。
いやもう
あとまあ、
う
ん、バンドやってんだらとかね、そうジャンルによるよね。
ああそう
だね。ああそうですね。ね、
いやなんかね、あの分かんない、季節に、なんかその季節に寄りすぎたファッション。
はいはいはい。
だもちろんさ暑い寒いはありますよ、
うんうん、
もちろん
ね。
でも。もう俺は別に靴下も履いて革靴も履いて夏も過ごしてるので、サンダルになる必要あんのかなみたいな、サンダルに なんなきゃダメなもんですかみたいな、暑いからハーフパンツでサンダルでみたいな、がっつり夏を楽しむみたいなのがもうすごい苦手だね。
よくあのハーフパンツの流れで絶対あの出てくる議論が一個あるんですけど、男性ってやっぱ、うん、あのすね毛が生えてるじゃないですか、
うんうん、
であれね、たまにね剃ってるやつおるんですよ。
あ、なるほど。
ツルツルなやつおるんですけど、
なるほど
どう思いますあれ、あの女性目線から、ね、おかしくないですか。いや俺はおかしいと思うんですけど、
あ
なんで剃ってんのかなと。
でもなんか
それってさ、タンクトップ着るから脇毛剃るのと一緒じゃないですか。
まあそうだ
ね、おかしくないですか。
そうね、
別に。いやなんかあれね、ちょっとあんまりね、良くないな、良くない風潮だと思うんですけどね。
なんか問題ありますかぐらいのこうぶっちゃけてる人がやっぱかっこいいよね、
うん、あ、陽子さん的にはね、うん、っていうことだから、別にそのままの方がいいですよね。
そのままがいいし、ね、剃ってるんだったら剃ってるで 別に勝手でしょみたいな感が出てれば
何
で
もありなんじゃないかなっていうか、あ、そうかそうか、うん、あ、剃ってるなら剃ってるで、うん、いや俺は剃ってんだよ別にいいじゃねえかっていうのでいいってこと。
でもちょっとよくわかんないけど、うん、リューチェル、
うんうん、
リューチェルっているじゃん、あのなんか沖縄のなんかあのちょっとしゃ、うん、お姉みたいな喋り方する、
はいはいはい、
こうあのだったら、
うん、
やっぱスネゲボボだったらちょっとショックかも。
そうだね、
あそこまで化粧とかもしてて、
確かに確かに、
ね、あそこまで
中性的だと、あれでそこは剃って
へんのかい
そこ残してんのかい、ね、
怠るな
の、そんだけ化粧してんのに
って、ね、そうそうそう、
ますね、確かに人によるかな、確かに人によるかな、
うん、ね、うちのほらバッドミュージックの三浦、
はい、
うん、三浦が剃ってたらやだな、
う
ん、あいつが剃ってハーフパンツ
全然キャラじゃない、あキャラじゃないな、
嘘だろうみたいな、
そうだ、
うん、俺沢尾さんが脇毛剃ってても別に納得いくかな、嘘で
しょ、心配してくれよ、俺が脇毛剃るようになったらあいつどうしたんだ、
多分納得いくかな、
ちょっといやいや、やだわ意味がわからん、ペンネーム黒い羊、
はい、
沢さんは以前髪を洗うときはシャンプーを使わない洗い方で、うん、髪質が良くなったとおっしゃっていました、
うん、
僕は生まれつき髪質がパサパサなのでそれを実践してみようと思い実践したところ、
うん、
かなり手応えがありました、
うん、
実践しよう実践してみようと思い実践したところっていらないねこれね、それを実践したところでいいですね、
は
いはい、かなり手応えがありました、
うん、
なので本格的に実践不正な
実践好きなんです、
もういいでしょ、
本格的に実践しようと思うのですが、いくつか質問があります、うんうん、ブラシはどのようなものを使っていますか、
うん、
ワックスなどの整髪料をつけた場合はどうしていますか、うん、そして少し話はずれますが髪の乾かし方はどうされていますか、う
ん、細かいな、
質問攻めになってしまいましたがご回答よろしくお願いします。まず、
うん、
ブラシは、
はい、
なんつうんだろう、アボカドぐらいの大きさ、何あの手のひらサイズの大きさに、
うん、
あのこう
なんか平べったいってことなんだよね、きっとこのブラシみたいなやつじゃなくて、世の中
あそうそう、あのだから半円、あ、うん、半球、
半球
だから
半球、
なんかこうね、うーん、
それは
梨とこうストンってこう半分に切った、
切った、はい、
それがもう
それ、なるほど、
半分に切った梨で頭洗ってる感じ、
はい、なんかそれはそういうので売ってるんでしょ、うん、普通に
部屋売ってます、手作り怖い怖い怖い、手作り
梨で
手作りやばいっ
すやばいでしょ
こだわりまく
ってる、売ってる、
じゃあそれはお風呂グッズとかで売ってるんですか、
もちろんもちろん普通に、
じゃあそこに行けばいいんだ、
なんかね、なんだっけ、新井ちゃんにさ、
うん、
ネットで買ってもらったんだよね、なんかなんとかプロジェクトだっけな、
名前
なんとか UK プロジェクトだっけ違うな、
それ事務所だ、それが佐藤君が使ってるやつが結構おすすめなの、
あ俺はそうだね、そのあのまあ何種類も使ったことあるんだけど、それがこう全然あの気持ちいい範囲だけど、
うん、
割としっかり硬くて、
うん、
あの歯ブラシのような見た目なのね、ああいう、
うーん、
毛が一本一本細い系ですか、
あそうそう、だから本当歯ブラシ
っていうか、うん、
そうですそうです、だから歯ブラシを想像してもらったらいいんだけど、それの大きいやつみたいな、
意外意外、
うん、意外、
もっとざっくりした肌 の
突起物、うん、
違います違います、
あ違
うんです、はい、でそれまずそれが使ってます、
なるほど、
ね、ちょっと名前は今新井ちゃんが調べてくれてるのかな、出てこねえかなあれ、うん、
でワックスなど、
うん、つけた場合だけど、俺はね整髪料はつけないんです、
じゃあつけた場合どうするんですか、
つけた場合は洗わなきゃダメだね、やっぱね、
あのちゃんとシャンプーとかを使わないと、
シャンプーしなきゃダメだね、あのやっぱり、あとあれだよ、あの本当にあのカウンター越しの中華屋とか行って、
うん、
あのそこで俺の食べる量だけじゃなくて、いろんな人の料理を待ってる、
うん、
俺がビール飲んだらね、油をぶわー浴びるような、
浴びる浴びる浴びる、
あるじゃん、こう、
ね、
もう匂いがつくみたいな、
うん、
あれはあのやっぱシャンプーしないとダメかな、
そういう時は洗うんだ、
出ました出ました、ね、これはプロテックウォッシングブラシ毛穴クレンジングタイプ、2個で1405円です、
なるほど、
はい、2個で1000円、
優しい価格ですよ、
名前もう一回言って、
プロテック
プロテック、うん、です、それがいいよ、うん、
そんでもう一個あった、
だから整髪料は俺はつけないし、つけもしワックスはつけたら、それはあのワックスつけんだったらシャンプーしなきゃダメかな、やっぱり、
あと髪の毛はどういう風に乾かしてますか、
まず、うん、俺はお風呂上がった後に必ず全裸タイムっていう時間があるのね、
うんうん、
あの 全裸タイムっていう時間があって、
はい、
あの
全裸でいるの？
そう、あのとにかく汗っかきなので、
うん、
あの使ってなくてシャワーだとしてもしばらく汗が出るので、うん、着替えるわけにいかないんですよ。
あ、なるほど。
なのであのベッドにこう、うん、タオルをいつも 3枚用意してあって、
うん、
その、枕にぴったりの正方形みたいなものをまず1枚、
は
あ、その上にあの髪のところが一番濡れるわけですから、
そうですね、
だからその上に、うん、あの今度は
バスタオル
までいかないか、まあ、中間のタオルあ、
うん、
か、まあうん、もう要するに背中を全部隠してくれるぐらい、
うんうん、
あの頭から腰ぐらいまでのサイズのを、うん、引いて、
うん、
それに最後に、うん、あのピローズ あのライブで使ってるタオルを、
うん、
頭にぐるっと巻いて、
うん、また頭、
うんうん、巻いてあの枕が絶対濡れたくないので、
うん
うん、でその状態で全裸で横になって、
うん、
こうエアコンを浴びているという優雅な時間があるんですよ。
俺
の髪以外のいろんなところの毛がもうそよいでるぐらい
ふわっと
こう快適な時間があるわけですよ、うん、それでこう、あ、これ以上はもう汗は出ないなってこう安心してから、ドライヤーをかけます。昔は自然乾燥でそのまま寝てたんだけど、あ、自然乾燥はキューティクルをなんか痛めるんだっけ、なくすんだっけ、なんか分かんないけど、髪に良くないって聞いて、あのでもドライヤーね高いやつ買ったな、なんか1万円以上した。
それあのなんかナノイーみたいな。
そうですそうですそうです。で、髪を痛めないようなドライヤーなのね。
うん、
でもあれってね乾くのおっせんだわ。
あ、そうなんだ。
だから普段気にしてないんだけど、あんま大した長くもないし、
うん、
でもあんま気にしてなかったけど、ツアー中になんかちっ、うん、濃い安いこんなん大丈夫かなっていうドライヤーがすぐ乾くの。
わかります。
それそう
そう、すごいパワーありますよね。
そうそう、なんかこんなん大丈夫かなって、オレンジの半分ぐらいの大きさしかねえじゃんと思ったらすぐ乾くから、髪やもう痛めまくっとんなぐらい。
そうなんですよ、多分良くないんですよ。
なるほど。
そうだね、だからまあうん、そうかな、うん、だから整髪料は髪型にもよるけど、できればつけないで、だからあれですよ、俺の言ってるあの洗い長さないトリートメント、ラサーナ、
言ってましたね、
ラサーナのそれトリートメント、洗い流さなくて髪にいいもの。
そっか、じゃあそれは整髪料じゃないんだ
ね。整髪料じゃない、あの トリートメントだから。
うーん、
それをあのこうミストでピシュピシュってやつが売ってんのね。
うーん、
でそれであの
なんとなく、じゃあそれが整髪料の代わりなんだ。
そうですそうです、それでスタイリングをしてっていうので、まあ、髪にもいいしっていう、それがおすすめです。だからリーゼントとかできないよ、それも全然
そ
んなガチガチにできない、
うん、そらもり、そらもり、
はい、ペンネーム砂時計、
はい、
先日インターネットでスパイスという E プラスさんが公開しているウェブページで、はい、バッドミュージック門池社長のインタビュー記事を読みました、
うん、
内容をとてもざっくり書くと、門池社長が今まで関わってきたバンドの方々にどのようなアプローチをしてきたか、今現在どのようなスタンスで関わっているかというものでした、
うん、
その記事を読んでいる中で少しピローズファンとして細かい点が気になりましたので質問させていただきます、
うん、
記事の中で門池さんが、キャリアの長いバンドは自分たちでセルフプロデュースができているので、
うん、
いちいちあの助言を言う必要がないし、マネージャーに基本的に全て任すということを回答している箇所があり、
うん、
ここでマネージャーというのは、ピローズで例えると三浦さんや新井さんに当たるのだろうかと思ったのですが、
うん、
合っておりますでしょうか、
うん、
合っております、
うん、
記事を読む前までは過去のポッドキャストの内容から新井さんたちはデリシャスレーベルの方たちというふうに思い込んでいましたが、
うん、
実のところバッドミュージックの方でもありデリシャスの方でもあるというのが正しいのでしょうか、
うん、
そうですよ、
はい、そうですよ、は
い、バッドミュージックという、
う
ん、
事務所の中の
事務所の中でてか、まず基本的に私たちはバッドミュージックって事務所に所属してるアーティスト、
うん、
そこにあのヌードルスを誘って、
うん、
ヌードルスがうちに来た時に、
うん、
あのまあうちから CD を出すっていうのが、
うん、
そういうインディーレーベルがなかったので、
うん、
じゃあデリシャスレーベルってレーベル名をつけましょうっていう、
うん、
もうふわっと始まったんだよ最初ね、
うんうん
うん、それからなんかだんだんなんかいろんなバンドが入っちゃう抜けて入っちゃ抜けて、
うん
うんうん、で今、
うん、
デリシャスレベル黄金期といった感じです、 また門池さんからバンドへの思いはインタビュー内容にあったのですが、
うん、
バンド側からの目線として沢さんから見た門池さんの印象を教えていただけないでしょうか。
それ
なんでそんなことを気になるのといった変な質問かもしれませんがよろしくお願いします。社長の印象は、まあ、あれこの社長の仕事って基本的にあの現場に口出さないであの偉い人とゴルフやっててもらうのが仕事でゴルフうまいんだよね、すごいね、
うん、本当にうまい
んだよね、かなりうまいんだよね、
うん、
だからまあそういう協会の偉いね、うん、あのトップの人たちとゴルフやっててほしいなっていう、
うん、
やっとるゴルフやっとるなーっていう門池ゴルフやっとるなーって思うんだよ、うん、
でも沢さんとかゴルフというもの自体に全く興味ないでしょ。
ないね、
おそらくこの先も なさそうな気はするんですけど。
いやないだろうね、うん、どっちかっていうとちょっとなんか嫌なイメージがあるね、
うん、
なんかロックンロールと対極にあるようなものっていうか、
うん、僕も思うんです
よ。元々スタートはブルジョアなイメージじゃない、元々、はいはいはい、今はもうちょっとリーズナブルになってるかもしれないけど、
お金かかりますからね。
かかるでしょ。なんとなくゴルフってみんな電車で行くイメージがないしさ、なんか車に積んでバタンって言って行ってきます、
うん、
ブブーって、
うん、
どういうこと言ってきますブブって何言っとんねん
ブブ何やらしとんねんどうでもええわ
状況が漫画みたいな雑な説明しだから、
ね、
あとうちの親が多分そういうの嫌いだったから、
あ
そのイメージがあるかな。うん、親がとにかくそういう運動するのに金がかかるってなんだよみたいな親だったから、
うん、
あのマラソンとか好きな人だし、水泳が好きだから、目の前に海があったからさ、お金パーネは行けんだろみたいな、あとそこら辺走っとけみたいな
お金かかんないし、
そうそうそう、
ゼロ円だ
から、ね、そうそうそう、
自然ですから、
うん、走れ走れみたいな感じだったからそのちょっとこう擦り込みもあって、ね、ゴルフって一番なんか
スポーツなん
か、ね、一番金かかってるのよ、そうそうそう、よく考えたら、ね、ゴルフ場自体もね、
ね、
スポーツなんだよ
ね、
うん、だから社長はそうですよ、
まあ、ゴルフ
やっとして、ゴルフやっとなーっていうイメージかな、うん、もうだから昔はね、いちいち本当の大昔は何をシングルにするかとか、
うん、
そういうのもあのレコード会社の人と門池社長と三浦、そしてプロデューサー吉田仁さんとメンバーとかで、
うん、
ああでもないこうでもないっていう時があったんだけど、
うん、
まあ俺が一回爆発してストレンジカメラ以降はもう誰の言うことも聞かないっていうスイッチが入ってから、その会議があっても一言も誰の言うことも全く参考にしないので、
うん
うん、
まあ、意味がない
っつってそれがなくなって、
うん、確かに、
もう今も全くほっといてもらえるし、うん、予算がかかることも全然三浦とちゃんと、
うん、
というか無駄遣いするタイプじゃないで俺がまず、
そうだね、
うん、だからそれでやってるね。新井ちゃんと三浦くんがバッドミュージックの人ではなくてデリシャスレーベルの人って思われてたのはちょっとびっくりしたけど
デリシャス専用の、
いやいやいや、そんな
スタッフ、
いや、あと俺ピローズがデリシャスになったのと最近だし ね、
そうだね、
ちょっと前までエイベックスだったからね、私はね、流通は、まあ、今日はこんな感じで、
はい、さようなら。
ああでも、ま、さいつもさカサブランカ今週最後ってまたさすぐさ、
そうだね、なんかなんとか詐欺だね、これ、
そうそう、
なんとか詐欺、本当
もう
閉店詐欺、
そうそう、
そう閉店すんねん、
そう
また出てきとるかね、
あそうか、曲決めてなかったな、じゃあシェリスペイロフの、10月に出る新しいアルバム、
うん、
消えたの中から、水の中を聞きながらお別れです、まあ、はい、多分ね最近ね、うん、宮本忙しくて ね、
はい
はい、
こう
ちょっとね、
ポッドキャストのスケジュールがなかなか合わないから、
うん、
次かどうか分かんないけど、
うん、
多分ちょくちょくまた、
ね、そうですね、
このポッドキャストでまた揃っていただくと思うんで、はい、またよろしくお願いします、
はい、お願いします。
山中さわと
楠部慎也と
陽子でした。
煙を 僕一人だけ。